こんばんは。
こんばんは。
ちょっとドラクエはドラクエなんですけども、
はい。
ケンジローさんはもちろんやってないと思うんですけども、
うん、
星のドラゴンクエストって覚えてますか？
はいはい。
一応まあ僕ちょくちょくはやっておりましてですね、
うん。
一応続けてやっておるんですよ。
うん。
で、この間ドラクエの日も参りまして、
はい。
そこでまあちょくちょく貯めとったですね、ジェームをぶっ放ししたんですけども、
うん。
まあ見事ちょっと星のが当たらなかったんですよ。まあこれはよくあることなんですけども、うん、まあメインはその武器なんですけども、杖が当たっちゃったんですよ。
はい。
で、まあ花形はやっぱり武器じゃないですか。
うん。
で、僕も天では大体脳筋を目指しておるんですけども、
うん。
これを機にですね、ちょっと回復であるとか、補助をちょっとやってみようかなと思ってやってみたんですよ。
うん。
これがですね、なかなか面白いですね。で、もちろんですね、マルチ、みんなでやった時に、回復役ってそんなにいないんですよ。
うん。
で、僕がこう、危険な時に、ホイにしたりですね、バフ入れたり、
うん、
向こうの攻撃に対して、
うん、
耐性をつけたり、
うん、
普段、ドラクエ10ではやらないような行動をですね、
うん、
やり始めたんですよ。
はい。
これはこれでですね、面白いな。僧侶って結構面白いなって思ってきたんですよね。
なんつうかさ。
ええ。
いやもうなんか、この間聞いたイヤサガさんがダブってしまいますね。
はい。
そんなんね、みんな知ってますよ。
あ、これが僧侶にハマる人の気持ちなんかというのがですね。
僧侶だけじゃなくて、
ええ、
あらゆる職、
はい。
まあ、しかもゲーム問わずですよ、基本は。
はいはいはいはい。
ああ。そこに、置かれたロールプレイングをするということに対しては、みんな知ってますよ、そんなの。
いや、でもなかなかやっぱり攻撃に行きたいじゃないですか、気持ち的に。まあ、楽なとこもありますし。
ある種ですよ。味方によってはですよ。もう、攻撃は攻撃で、この単調すぎませんかってなっちゃうんですよ。
それを後ろに見て初めて分かりましたね。
はぁ。
今その攻撃ちゃうやろっていうのが分かってきましたね。
それ大事っすよね。
そこちゃう、そこちゃうって、もう変な装備で来てから、回復お願いしますすぐ来るんですよ。いやいやいや、ちゃんとやってこいよみたいな形になったり。
は
ぁ。で、いい、心の時に回復決めた時に、ありがとうとか来るんですよ。これがまたちょっと気持ちいいですね。
なるほどね。やっとですか。ドラクエ10も、まあ、大概ですけど、
はい、
もう長年ましたけど、
はいはいはい、
もっと、私よりももっと、MMO とか、オンラインゲームに手をつけたのって早いんでしょ、もっと。
早いです、もちろんですよ。
やっとですか。
やっと来ました。いやー、なんで回復いくんだろうとか思ってましたよ。せっかく戦えるのに思ったんですけども、これはこれも縁の下の力持ちといいますか、すべてをこう身を通して戦略を見るといいますか、またちょっと面白さに気づきましたね。
星ちょっと星ドラででしょ、しかも。
そうです。しかもメインが当たらなかったから仕方なくやってみたら、あら面白いじゃんという形になったんですよ。不可抗力ではあるんですけどね。
ああ、まあきっかけはなんであれね。
はいはいはい。
そこを見出せたことは、まあ、じゃあ、ピッチカーさんには、プラスになったと言っていいんですね。
言っていいです、いいです。ちょっとやってみようかなって、ほんま思いましたもん。
ああ、そうっすか。
なかなか杖って面白いですわ。
ああ、なるほどね。
ほんと、ギリギリのとこを耐えて、回復に持っていく。で、敵の攻撃が、あ、次これ来るなって読んで、それを受けてからの回復とかですね。
うん。
これが、こう、読みが当たった時、ほんま気持ちいいですね。
うん、読みが深いなんてのはピッチさんのキャラじゃないですもんね、そもそもね。
まあ、やっぱり人の命を扱うもんでですね、これ重要なポジションだなと思って、ちょっと本気になりますね。
ああ、それはもう、ここに来てこう、そういう学んだってことであれば、
はい。
はい、これを活かしていただければいいんじゃないですか。
そうですね、もう剣持ってないかもしれないですね、次、アストルティアで会うときにですね。
そうですか。
ちょっと新しいスタイルを見せていこうかなと思いますんで。
私は、ユンユンさんとは違うぞと。
そうです、そうです、そうですね。
そういうことですか。
はい。これでちょっといい、違うコンテンツに行けたりですね。
うん。
するんじゃないかなと思ってますんで。
そうですか、そうですか。いいんじゃないでしょうか。
新しい自分発見というところですね。
今日ね、あのね、本編でも、
はい。
もうちょっとそういうところちょっと喋ろうかなと思ってるので。
ああ、わかりました。
ちょうどいい話題でございましたよ。
ああ、はい。はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタクスの DQ10 ドアチャッカレディオ第288回目でございます。この番組は私、DJ ケンタクスとピーチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はーい。今日ね、ゲームアラカルトトークですわ。
あー、出ましたね。はい。
やっぱね、そのもうなんか話題の、あの話を、してみて。
でかいの来ましたからね。
ですね、うん。うん。そういうこともありまして、はい、今日はちょっと、まあ、いつものピッチさん、ピッチさんとのその、ゲーム雑談ですよ。
はい、はい、はい。
まあ、この、そうですね、いろいろ、少しずつ、その、正常を取り戻すというか、
うん、
いうことで、ゲームの流通ですとか、
はい。
他にもね、一般の生活スタイルなんかも見直しながらも、
うん、
平常に戻りつつある。
そうですね。逆に、この影響で結構ゲームが見直されたところもありますからね。
ですね。
ええ。
うん。ドラジオさん、はい、話題に出しました、ゲーム規制条例でしたっけ？
はい。はいはいはい。
あれもニュース見ましたけど、香川県、ゲームの、プレイ時間増えたらしいっすよね。なんやそれですよ。
あ、撤回だって増やしたんですか？
規制、県としてはもう規制せざるを得ないみたいな方向になったんでしょうけど、
はい。
反発するかのように。ゲームの平均プレイ時間伸びたっていう本末転倒な展開ですよ。も
う早い判断でしたね。
まあそれはね、このコロナウイルスでの在宅だとか、
うん、
ステイホームだとかっていうことではまたちょっと違って、
ええ、
民意がそう反比例したということだったんだと思うんですけどね。
はいはいはい、
はい、ですけどね、まあ、それはまあ別の次元の話だとしても、
うん、
いや、ちょっとね。
はい。
まあ、相変わらずゲーム充実してるなと思ってたし、最近嬉しいっす。
ああ、そうですね。
うん。そんな話をちょっとしてみたいなと思います。
ああ、いいですね。はいはいはい。
はい。というわけで、Pさん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、オープンでございます。
はいはい。
はい、もう駆け足でもうオープニングを走りましたよ、ね。
はいはいはい。
こっちに撮りたいと思います。
はい。
ピーチさん。
ええ。
最近、ゲームライフはどうですか？
ええ。この影響、結構時間も取れましてですね。
はいはい。
やっとこさですね。バージョン、ドラクエ10バージョン4。
はい。
クリアいたしました。
素晴らしい。
ありがとうございます。
あれ、ちょうど一緒にプレイしてた時間だったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ピーチさんが、チャットでね、
ええ、
クリアしたっすわー言うて。
そうですね。ちょうどいらっしゃいましたね。
嬉しかったんでしょうね、あれ。
ええ。感動に、浸しとったとこですね。
うん。
ちょうど5月にかかって、
うん。
1週間に1回、日曜日にできたので、まとめてやってたんですけども、
はい。
1週間に、バージョン、5.1、4.1、4.2、4.3とクリアしていきましたね。
お
ー。まるまる5月で終わりましたね。
素晴らしい、計画的じゃないですか。
そうです、そうですよ。
うん。
楽しく楽しく行きましたね。
あの、どうでした？あの、通してやったじゃない、わけじゃないですか。
はいはいはい。
あの、なんていうの？その、自分の予想、ほら、バージョン4が、茨の巫女は違うな。5000年の旅路。
そうですね、はい。
ね、あの、どうでした？あの、予想してた、ちょっと PV とかで見てた、部分っていうのを、
はい。
通りでした？予想通りでした？
いや、全然違ってましたね。
あ、そう。
ええー。まあ、すごいいい、いいのは聞いてましたけども、
うん。
ここまでいいとはということでびっくりしましたね。で、もちろんバージョン1やった時もそうでしたし、バージョン2ですごく良かった、うん。で、バージョン2がいい中、バージョン3もすごく最後は良かったんですよ。
うん、最後は。
で、これまた超えてこれるかっていう、まあハードルをすごい作ったんですけども、うん、まあものの見事を超えましたね。
ああ、良かった、
で、好きなその話がいっぱい詰まってましたし。
ああ、そうですか。ほら、まあ、ほら、5000年の旅 G なんていうもの、サブタイトルから、まあ、ネタバレはほら、直接的にしないもののですよ。
はい。
5000年の旅 G というサブタイトルが言うように、うん、今回、タイムリープの話だと思うんですよね。
そう、もうそれが大好きな話題ですから。
うん、
なかなか難しいところもありましたけども。
そうでしょ、そうでしょ。俺、そこなんですよ。ピッチさんは、あの話理解できたって俺思ってたんで。
まあまあ、全体的な、雰囲気で。
ああ
ただまあ、最後は、そういうことかいう部分と、あーっていう部分でやっぱり来ましたね。ようできてますわ。
ね。上手にその、何ですか？各種族が、それぞれのバージョンで、ね、小数点一個ずつ上がりながら、いろんな大陸のいろんな過去と、はい話持ってたりするんですけど、
いや上手ですね。濃密な話をこう1ヶ月までぐっとクリアできたんですごく良かったですわ。
なんかあれでしょ、ほら過去の例えばオーグリードに行ったりとかってあるじゃないですか。ああいうのをこう体験するに、
うん、
あ昔ってこうだったんだとやっぱ感動しましたよ。
うんですね。
よく作ってるんですねあれね。
でまあ、僕、ドラクエ7が、まあ、前が好きって言ってるんですけども、
はいはい、
結構あの雰囲気とかシステムがそんな感じに2台近いところもあったんで、
うん、
僕としてはすごく好きでしたね。
そうっすか。
ええー。いやー、でも、あ、そういうことやったんかっていうんで、ちょっとびっくりしましたね。
そうなんですね。まずはね、まあ、ストーリーの方は。で、今何、バージョン5の方に。
ちょっと足入れましたね。
肌の色も変わられたの。
いや、まあ、そこまで言ってないですけ
ど。ああ、そうですか、そうですか。
声は確認させてもらいました。
なるほど、なるほど。まずそこを味わいたいなと思って。
全然やっぱり雰囲気変わってきますね。別ゲームかと思ったぐらいですね。
これからどんどんですよ。とりあえずはね、まあ、バージョン、5.0、5.1、5.2 まで、やってますよね。
生き生きしてきましたし、まあ、その 5.5 入りましたけども、
うん、
まあ、意外なキャラ、意外な展開がすぐ来まして、
うん、
そこもちょっとびっくりしましたけどね。
俺なんかあれですよ、これもうバージョン 5.2 のリリースされまして、
はい。
スキルフリーとかのね、もうなんか、ゼロでスタートするのじゃまずいので、まず、はいはい、そこを優先的にいじってしまってですね。
うんうん、
で、そのままもうすぐストーリーですよ。うん、週末からは、ストーリーかけて、おとといかな、終わりました。
これ、ちょっとまあ、もちろんネタバレもあれなんですけども、またいいらしいですね。
うん、月並みな表現なんですけど、ドラゴンクエストですよ。
いや、今まで全部ドラゴンクエストなんですけど、それをまた、
なるほどねーって思うのと、
はい。
そう来るのっていうのと、
ここまで来てまだ驚かせますか？
うん。
すげえな
ー。だとすると、ああ、そういうことかーっていうのが 5.2 のクライマックスでしたね。
ああ。
うん。なので、
はい、
ちょっとね、んで、これってさ、普通なら、
ええ。
例えば 5.4 とかの話じゃねえっていうような話なわけですよ。
ああ、そういうな盛り上がりにいっとるわけですね。
うん、うん。なんですけど、まだ 5.2 じゃないですか。
はい、はい。
で、例年通り、このバージョン5が、やっぱ4とか5まで、バージョン 4.5.4 と 5.5 ぐらいで完結するのであればですよ。
ええ。
まだ2、で、0.2 なんてのは、
うん。
起承転結の章じゃないですか。大丈夫？こんなハイペースで走ってって思うぐらい。
ああ。
ちゅうことは、こっからまだ一手にですんでしょってことでしょ？
まあ、そうなってもらうと困りますよね。
ですよね。
うん。
いや、とにかくね、面白いっすよ。
あははは、いいっすね。
期待してていいと思います。これでも何？ピーさん、またね、例によって何？完結してからやるの？
いや、ちょっと声聞きたいね。
あそうっすか。
はい。
いや、そういうモチベーションでもいいじゃないですか。
そうです。せっかくこの流れに来たんですね。
うん。うん。
なかなかやりやすくなってますし、すごく。
うん。いや、それこそ先ほどのね、
ええ、
中平食の話よ。
そうです、そうです。
多分、成長も適当でしょうも。
ほんま全然触ってない。とりあえずレベル上げとるだけみたいな。
なおさらあれですよ。だから200スキルと、
ええ、
宝珠バーっていじったら、
ええ、
あれですよ。適当に、
ええ、
何回かほら、ゼルメアじゃねえや。防衛軍行ってくると、
はいはいはい。
武器取れますから。
はいはいはい。
ね、別にピッサン、錬金がうんぬん気になんないでしょ。
そう。まあ、いいのがついたらいいですけど、まあ、そこまで。
うん。ええ、だったらもう、なおさら、防衛軍の、防衛軍さんの剣使って。
はいはいはいはい。
それこそマイナー武器。
うん。
半分武器ガチャみたいなもんですからね。
おー、いいですね、いいですね。
ドロップしたやつで出たんだら、これ装備して、中衛職やってみようぜ。
うん
ね、それこそさ、マイナー武器行きましょうよ。
あ、いいですね。
斧とか。
斧はたまに使ってますよ。ハンマーは全然使ってないですけど、まあ、ムチか。ムチとブーメラン全然ですね。
うん、ムチ、ブーメラン。いいですね。扇とか。
ね、あと、パラディンの、片手剣盾もちょっと気になったんですよね。
ああ、なるほど。
ええー。
槍とかハンマーだと使う気はなかったけど。
魅力、僕の中では魅力がなかったんですけども、剣盾でちょっと、あ、いいなって思ってたんですね。
うん。で、やっぱりもうスキルシステムのいじり方なんで、だいぶその、なんですか、ピチさんの中途半端成長でも、かなりの強さ出せると思うんですよ、これ。なので、ちょっと、まず触ってみるとやりやすくなってんじゃないって。
そうですね。うん、その辺はちょっとパラー気になってますし、まあ、僧侶、まあ、賢者の方が気になってますね。
いきなりさ、エンドコンテンツとかだと、
ええ、
その中衛職って結構大変ですけど、
うん、
それこそね、防衛軍。
はいはい。
あたりだと、これは8人いたら、
うん、
1人ぐらい、あんまりこんなこと言っちゃないですけど、1人ぐらいこう、ケッポコでも、みんなリカバーしてくれますし、はい。
そうですね。フォローしてくれますからね。うん、
例えば、レンジャーとか、
うん、
魔法戦士とかは、活躍できますから。
そうか、魔法戦士もなんか、ですね、鎧切れるようになりましたし、
うん、
ちょっと魅力が出てきましたね。
そうでしょ、そういうものをこう、ちょっとね、いじってみると、
うん、
で、お試しにもとてもその何、なんだ活躍できたんちゃうのみたいな、
うんうん
う
ん。
そういう風にこう、実感も湧くと、やっぱりやってて楽しいってなるし。
そうですね。守るという部分が最近すごく好きになってきましたんで。
そうですか。
ええー。
この間の、ほら、先週、先々週の。常闇の聖戦。
ええ
ー。今更知りたいシリーズですよ。
はいはいはい。
2回にわたってしたんですけど、
うん、
これまさに実は、ピチカートさんとか、
ええ、
ピチカートさん、うちのほら、ええ、チームドアラジとか、リスナーさんとか、ポッドキャスト絡みの関係に行くと、
ええ、
ピチカートミルクさん、
ええ、
ユンユンさん、
ええ、
あとね、ニジパパさんあたりは、
ええ、
ちょっとこだわってやられると思うので、
うん、
私の目標としてこの3人が3つのボス倒せたら、
うん、
ほんまもんだと思います。
まあ、僕でもできるって言うてましたからね。
そうそうそう。それぐらい。
はいはい。
うん、
いや聞くと、あそんなに今行きやすいんだって思ったんですよ。
うん、だから、あれもほら、前線の人間でなくて、
うん、
天地雷鳴士とか、
うん、
僧侶をやってみてはって話したと思うんで。
確かに、キラキラ光る武器は気にはなっておったんですけども、
うん、
いや、まだまだちょっとさ、まあ、先の話かな思ってたんですよね。
うん、
挑むのは、いう部分でですね。
俺、やっぱりもう全然アレルギーがないし、1位に関してのね、難易度。
はいはいはい。
なんとですよ。
ええ。
アクセサリーが、
はい。
完成してしまいました。
なるほど。かなりと。
最後は、毒ガードのメレウスマスク。
はい。
っていうのが、毒ガード10%を3つつけるっていうのなんですけど、
ええ。
で、リーネさんの、錬金、付与するやつなんですけど、
ええ。
15回目で完成しました。なんか随分ご機嫌が良かったみたいで。俺の常闇せっかく攻略したのに、
うん、
なんかモチベーションを低下させるようになってしまって。
ええ、
まあね、それでも別のね、うん、何特に、あれです、幻惑用のやつなんかは、うん、攻撃型の作っても、なんか面白そうだなと思うので、うん。
それ完成したことによってまた違うところにも挑めるような
感じになりますね。そうですね。楽になりますし、あと、うん、なんだ、今回これ攻略することに分かったんですけど、
うん、
サポート仲間。
はいはい。
もう、これで預けとくと勝手に上がるなと思って、これレベルキャップも上がったばっかりじゃないですか。
ああ。
戦士あたりは、そういうちゃんと体制だけ揃えておくと、
うん。
必然的に借りられるんじゃないって思ってましたんですよ。
うん。
なので、ちょっと やってみようかなと思いますね。
なるほど、なるほど。
うん。他は、ピッチさん。
僕はちょっと別ゲーにはなるんですけども、
うん、
スイッチの方でですね、うん、あ、ちょっと先にプレステ4でやっておりました、龍が如く7、
はい。
これクリアしました。
それは言ってたじゃない。
言いましたっけ？
クリアは特区してたでしょ。
特区して、トロフィーもコンプリートするぐらい頑張りましたんで。
あ、そうなんですか。
ええ、トロコンしましたよ。
はぁ、
で、今、ちょこちょこやっとるのが、スイッチで出ましたですね。
うん。
ゼノブレイドディフィニティブエディションですかね。
おお。
これを今やっておりますね。
ゼノブレね。
はい。
俺も興味あるんですよ、実は。
これ、ケンカさんは手は出してなかったんですか？
もちろん Wii の時やってないので。
おお。タイミングがあれでしたんです
か？あ、もうね、なんかもう、がっつりのロールプレイングに手を出せないくなっちゃってるんです、体が。
あなるほど。時期もそんな時期だったんですね。
多分ね、あれってなんだろう、もう10年以上前でしょ？
そう、2010年でしたからね。
やっててもおかしくないんですけどね。
そうですね。いろいろ当時からもその話題になっとったのはご存知でした？
うん、そうですよ。
うん。
ですし、Wii の、Wii が波に乗ってた頃でしょ？
そうですね。
うん。
波に乗っておったんですけど、やっぱ RPG という部分であれば、まあちょっと難しいところもあるじゃないですか。いろいろスペックであるとか、グラフィックが言われる時だったんで、その中、Wii で出してものすごく、評価されておったんですね。
はいはいはい。
うん。当時から。いやー、もうすべてがバランス取れてるゲームであるのでびっくりしてやってましたよね。
おー、アニさんも言ってるらしい。
そうです。
うん、ゼノブレはね、興味あるし、
ええ、
あと、なんですか、ニンテンドーのほら、日本1万円のチケット？
はいはいはい。
ちょっと俺か、入れてもいいかな
ぁ。あ
なんて思うんですが、
ええ、
何分俺も今積みゲー気味なので。
ああ 僕も今回、ゼノブレード買うためにそのチケットを利用させてもらって、
はいはい、
2本のうち1本ゼノブレード買ったんですけども、
うん、
もう1本まだ使ってない状態なんですよ。
はい、
で、その中に、あれを今検討したんですよね。ケンタロウさんが一回紹介した、プラチナゲームスの、
お、
タイトル、デッドコント。
アストラルチェイン？
あ、そうです、そうです。あれもラインナップに入っとるんですよ。
入ってます。任天堂製ですからね。
だから、あれ、これちょっと興味あるなぁ思ってですね。今、チェックはしてますね。
うん、気持ちいいアクションゲームという。
ええ
ー。うん、いうことですよ。
はい。まあ、もちろん、今、すぐ行ってもいいんですけど、まあ、今、ゼノブレードちょっと、まあ、様子見て。
うん、そうですよ。
まだ期間もあります
ね。そこで積む必要はないです。
いうところで、今、ちょっと、チェックはしてますね。
なるほどね。
ええ
ー。ねえ、今、本当になんか、続々と、いろんなのが出てくるんで。
そうですね。
非常に目移りしてて。
ケンタロウさんはどうなんですか？
俺はですね、相変わらず、この、ゴールデンウィーク前からですけど、
はい。
モンスターハンター、まずは。
ああ、そうですね。僕、インしたら、だいたい、ケンタロウさんはモンハンやってますね。
息子がですね、一段落したんですよね。で、装備もなんか作り切ったようですし、
はい。
うちの息子ね、新しいおもちゃを手に入れまして、パソコン買ったんですよ。
お！これは、勉強とかじゃなくて、
まあ、ほら、高校も、まあ、本格的に始まったのと、うちの息子は工業高校に入ったので、まあ、いずれ何か使うかもしれないなっていうと、まあ、あとは、ホビーため、
うん、
あと、何でもできるというか、
うん、
まあ、そういうような、タブレットとかでは違うものっていう意味で、
うん、
ちょっとほら、給付金も出たじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、それで、ちょっと、いいの買いました。俺のパソコンよりずっといいんじゃないですか。
結構前ですよね。
そうそうそう。うちの僕はあれです、マイクロソフトのサーフィス。
おいおいおい。
うん。
おー、もう、タブレットと言いながら、タブレット的ないいノートパソコンみたいなやつですね。
そうですよ。ちょっと見せてもらっても、
ええ。
そんなんできんのってのばっかりですね。
だって、あれ結構、ファイナルファンタジー14とか動くぐらいのレベルじゃなかったっけ？
あ、ドラッグ屋は余裕ですね。
あ、ですよね。
うん。スチームもデビューしたみたいで。
はいはい。
今試しにほら、軽いものが動けばと思って、アンダーテイルやってみたいですけどね。
はいはいはいはい。
ちょっと、いろんなことやるんじゃないですか。
ああ、いいですね。
うん。俺も高校で初めてパソコンっていうのを手にしましたし。
あ、早かったんですね。
でも当時思えばフルセット30万みたいな時代ですから、
ね。そうですね。いや、モニター含めて50万ぐらいしとるの
かな、ね。もちろん当時ゲームもしましたけど、
ええ、
フロッピーディスク10枚組とか時代でしたから。
まあ、僕働き出してちょっと遅かったんで、パソコンに関しては。それが今それよりちょっと安い値段で、もう高スペックのやつがですね、うんうん、手に入りますからね。
なんかね、ほら、マイクロソフト製なんで、タッチパネルなんですよね。
はいはい。
で、ペンとか使えるんですけど、
うん、
何が一番良さそうって、ペン使ったらさ、タッチパネルだし、ドアラジの編集しやすそうだなって。
あー、そうですよね。
見ちゃいました、俺、そういう意味。
だって今の子はそっちの方がなんか慣れとる的なものもあるんでしょうね。
うん、ですね。うん。まあちょっと、俺のはまた、あれですよ、もう数年使うと思うんですけど。
ええ。
買い替えの線はああいうのを参考にしてみたいなって
思います。なるほど。
まあともかく、はい、外れましたけど、俺は、モンスターハンターを。
ええ。
とりあえずね、アイスボーンの、
うん。
ストーリー後半、もう、とりあえず本編クリア、エンディングまで見た状態で。
お
ー。うん。その後のエンドコンテンツに向けての助走を始めたと思って。
おー。
相変わらず、楽しんでおります
よ。おー。どっぷりやっぱりモンハンにはま、帰ってきて
るんですね。今日久々にね、昼プレイしてたんですけど、
はい。
久々にね、挫折をしましたよ。
お
ー。あの、クソザルメ。ラージャンっすよ。
はいはいはいはい。
の野郎。
これ、その普通のダージャンより強いタイプのやつです？
いやいや、ノーマルラージャンなんですけど、それでもね、チャージアックスに分が悪くて。はい、
うん。
うん。なので、ちょっとね、まだ修行が足りんなと。
あで、マルチなんかソロで行かれたんですか？
うんとね、マルチで応援をお願いしてたけど、誰も来なくて、結局、
はい。
さっきね、50分の仮時間中の45分まで行ったんですよ。
ええ。
もうここまでやれば足気づかなと思ったけど、最後の怒りが入ったところで3落ちしました。久しぶりに絶望を感じましたね。
ああ、なるほどですね。
うん。まあでもね、楽しいです。
まあそうですよね。
じわじわ、じわじわ素材狩りして。ですね。
いいですね。
うん。で、合わせてですね。
はい。
さっき積みゲーがあるって言った
でしょ？うん。
プラチナゲームズ。まず今さっきのアストラルチェインもそうですけど、
はい。はい。
プラチナゲームズさんより、先だって。
うん。
クラウドファウンディングで、ね、
うん。
キックスターターで、資金援助しました。
うん。
ワンダフル101リマスタード。
うん。
が、到着しました。
おー、おめでとうございます。
実際先週に、店舗には、6月11日に発売ということで、
うん、
実際に店頭にはもう並んでるんですけど、
うん、
私どもそのバッカー、資金を入れた人間に関しては、
うん、
ちょっとでも早くお届けしたいということの表れで、
うん、
その前の週の6月5日、
うん、
到着しました。
なんかダウンロード版となんかどっちも手に入ったらそんな感じじゃなかった
っけ？ラッキーでした。うん、でもね、スイッチ版にしたんですけど、私は。
ええ。
やっぱスイッチででっかい画面でやると、うん、やっぱよく見えるし、
うん。
プレイした感じもね、スイッチ版の方がなんかレスポンスがいいというか、
うん。
いう感じで、楽しいですね。
まあ、もともと Wii U で出たやつですもんね。
うん。そんなにその、何、タッチパッド を使わなきゃならないゲームなんですけど。
はい。
それもね、割とその、右スティック、右 R スティックですね。
うん。
を、それに使うんですけど。
ええ。
そんなに違和感ないというか。
うん。
ああ、何、画面タッチじゃなくてもできるんだったら、この方がこういうやり方もあるよね。
うん、
うん。うん。とても楽しくやってますね。
お
ぉ。うん。ゲラゲラ笑いながらやってます。
まあ、プレゼンされてましたけど、ちょっと、あれ聞けば面白そうと思いますね。
うん。さっきのアストラルチェインなんかまさにそうで、アクションゲーム作らせたらやっぱね、
うん。
うん。プラチナゲームズ、ピカイチですから。
そうですね。
うん。
うん、この後。僕はあれで、感じましたし、ニーヤオートマタで、
ああ、なるほど。
楽しませてもらいましたんで。
うん、なるほどね、うん。なんで、こちらに関してはまだ、クリアもしてないので、まだ。
うん。
PC もね、ちょっと触るぐらいの気持ちだったんで、
はい。
全然進めてなかったんですよ。ごめんぐらいまで進んだと思ったかな。
うん。
今日ちょうど、スイッチ版そこまでたどり着いたんで、
ええ。
ここからまた、どんどん楽しんでいきたいな。
はいはいはい。
思いますね。
ええですね。はい。
そして、
ええ、
今週、
うん、
待ちに待った、ラストオブアス2が、パート2が、
うん、
発売です。
もう今週ですか？
ええ、あれもコロナウイルスの影響で、本当は5月の上旬ぐらいに出る予定だったんですけど、
ええ、
こう約一月ちょっと伸びまして、
うん、
逆に言うとよく一月で済んだねって思うぐらいで、
うん
無事リリースされてるといいなと思います。
はいはいはい。
ラストバスパート1に関しては、
うん、
去年のその何、俺、プレセス4を買った時、いわゆるデストランディングのために買ったんですけど、
うん、
ちょうどね、その月だったんですよ。
うん、
ラストオブアスが100円セールという。
はいはいはいはい。
で、言うならば、買っといたんですよ。
うん。
うん。これはもう名作だと言われるし。
うん。
これで、いくら安売りはしてるんですけど、
うん。
なんか、プレイステーションベストか何かだって2000円ぐらいで売ってるんですけど、
ええ、
100円っていう機会はないだろう。
そうですね。むちゃむちゃですよ。
逆に100円でいいのかいっていうとこだったんですけど、
うん、
あれはね、なんか、びっくりしましたね、完成度というか。しかもあれが PS3 だったっていうのは驚きでしたね。
そうですね。あれも話題になりましたね、かなり。
ピッチさんはラストバスをやってない？
友達がやっとるのを見てたような感じですね。
ああ、はあ、はあ。
うん。もちろん、物はゲットはしておるんですけど。
あるんかよ
まだできてない状態ですね。
いや、やっぱ、メタルギアソリッドシリーズがもうないじゃないですか。
うん。
で、実にこのステルスゲームっていうものに関しては、
うん。
だいぶだいぶその何ですか
変わりと言いますか、うん、ないですね。
ないまあ、良作なステルスっぽいものは出たりもしてるんですけど、
うん、
自らこう手伸ばそうっていうのは実はなかったりですよ、
うん、
なので今度ラストオブアス、そのステルスだけではなくて、
うん、
そこにいる兵士を排除しなければならないっていう意識でできるゲーム。
うん、
やっぱ、ね、メタルギアって基本的に、兵士なので、
うん、
眠らせる方向でできれば行きたいな、うん。ね、もしくは、シリーズによってはフルトン回収なんてできるんで、
うん、
それに、こう、を使いすぎて、
うん、
みたいな部分もあるので、
ええ、
なんですけど、このラストバフ、やっぱ、なんだろう、その、なんか、うん、ステルスゲームがしたいなって、何年かにやっぱ1年、1回なるんですよ。
まあ、ケンタの大好きなジャンルですかね。
そうそうそう。で、うん、とてもその、自由度が高いっていう意味でも、
うん、
今回その、プレステス4で作るんでしょ、
うん、うん。
ただでさえ、自由度も高い、
ええ、
一本道なのに、
うん、
一本道を感じさせないっていうのはすごいなと思ったんですか、パート1の時にね。
ああ、なるほどね。グラフィックもかなり向上してるんですね。まあ前回はやっぱり4版やりましたけども、もともとは3版じゃないですか。
そうですね。
うん、それを今回もう4版からという部分であれば、かなりその辺をレベルアップしたんじゃないですかね。
今回主人公が、どうやら交代する。
おお。
今まで主人公、ジョエルっていう、おじさん、ですよね、もう完全にね。
山ちゃんですね。
そうです。
ええ。
ジョエルが主人公だったのが、
うん、
まあ、今回その、一緒に旅をしている、守らなきゃならないエリーっていう女の子だったんですけど、ワ、う、ン、んはいはい、の時に11歳。
うん。少女でしたね。
少女でした。
うん。
今回、二十歳前、19歳っていう年齢を経て、
ええ。
ものすごい強くなってる。女性としての成長と。強くなってる、
ええ。
そして、ビジュアル的に、パッケージにしても、
ええ、
なんかプレイのその映像、デモ画面、トレーラーとかも見てるんですけど、
はい。
目に殺気を感じるんですよ。
おー。
うん。今回は、エリーの復讐の物語だって言ってるんですね。
主人公がもうその子になるんですか？
そのようですね。
ああ、それはちょっといいですね。女性主人公いうのは結構好きな方なんで。
でそこにこの女性なり、まして、うん、本来なら弱かったであろう、
うん、
エリーというもの、守るべき存在だったエリーが、どういう風な風になるか。
うん。
うん、まして、まあ、俺本当は今までだったら伝説の傭兵をプレイ側にしてた。ゲームだったんで。
まあ、そうですね。
うん。やっぱ超人なわけですよ。それじゃなくて、
うん。
うん。自分が生き抜くためにはどうしたらいいかっていうための、うん、多分サバイバルのステルスをするって。
うん。
うん。そこで生き抜くには、これは、まあ、こういう言葉はあまり使いたくないんですけど、
ええ。
生きるために相手を殺すしかないっていうシチュエーションになると思うんだよね。
うん。
その時のその気持ちの葛藤みたいなもの出てくるとか、
はいはいはい、
久々になんか感情を揺さぶられた、
うん、
かですね。あの、デスストランディングもね、あの、去年買った後、
うん、
で、あの、12月、年内いっぱいはもうデスストランディングべったりでしたからね、けど、
ええ、
年明けてからいろいろやり始めたんですね。
はい、はい。
そのうちの一本がラストバースだったんですけど、
うん、
中盤以降は一気にやりましたね。
いやでもその他も結構ゲームやられてますよね。
やってますね。
お、こんなにされる方なんだね。これ結構やってましたね。びっくりしました、
うん。ここ数年の中でこんなにジャンルとか、
ええ、
あの作品にも多岐にわたってプレイしてるんです。ないんじゃないかと思うんですよ。
いいことですね。一番ハマられて。
うんですね、うんうん。なのでね、こっからですよ。いろいろ。あとね、あの、ちょっとやめてと思ってるんですけど、
ええ、
あの、ゴースト・オブ・ツシマって、ほら、なんかソニーもなんか、一押しで出すんでしょ、
ええ、
うん。ラスト・オブ・アスがずれた影響がそこに来てて、
はい。
そんな対策連発すんなよって
。あ、そういうぐらいになってしまったんですね。
ですね。逆に言うとですよ、
ええ、
もっと手出したいゲームあったんですけど、
うん。
すごいやりそびれてるなぁなんていうのもありますね。
ああ。
前、ドアラジでも紹介したの、13騎兵防衛圏だっけ、
はいはいはいはい。
あたりとかもそうですし、
ええ。
さっきのゼノブレイドも、
ええ。
こうなるともうやるチャンスないでしょうってしか思わない。
まあもう幸せな悩みだと思わんといけないですね、ほんま。
うん、
生きる糧ですからね。
それにしても、今その、PC は PC でドラクエやってますし。
うん。
で、スイッチでワンダフル101やって。
うん。
PS4 は、モンハンやりながら、この後は、あれでしょ、あの、ラストオブアスってなんでしょ、
ええ。
もう各ハード、もうフル稼働じゃないですか。
はい。
あのね、各ハードの良さが見えてきていいですね。
いいでしょ、あの、いろんなハード持つのいいでしょ、
うん、まあ、ですけど、今ね、その、例えば、あの、何、プレイステーションも、
ええ、
実はうち Wi-Fi が安定したんですよ。
はいはいはい、はい。
そのせいも、あの、PC もそれに対応させたんで、
うん。
すごくこう、あの、電波改善されて、ドラクエでも落ちなくなったんですよ。
うん、う
ん。あまり、うん。あと、ね、その影響があって、
うん。
PC でのリモートが、
うん。
かなり便利なんですよ。
ああ。
モンハンは、あの、夜中とかやるんですよ、だから。
はいはい。
だから、それで、リモートでも全然問題なくできるんで。
うん。
うん。
あ、その、リモートで言いますと、僕まあ、この間セールでですね、
はい。
あの、PS Now。
うん。
が1年間かなり安くなっとったんで、
うん、
ちょっとついて入っちゃったんですよ、
うん、
その、やるんかやらんかは別にしてですね。で、それでアクションゲーム、あのゴッドオブをやってみたんですけど、
うん、
全然もうあの、これ、リモートなんていうぐらいですね。
リモートっていわゆるクラウドなんでしょ？
クラウドなんていうぐらい、全然もう、ラグなく、普通にアクションできてますね。
あ、そうです。すごく、今、その PS Now、が、ちょっと気になってて、
ええ、
うちの息子のパソコンが買ったじゃないですか、
うん、
これまたね、多分ね、スチームで、ハイレベルなものが動くとは思えないんですよ、
うん、
スペック上ね、そのゲーミングパソコンでもないわけですから、なので、あの、やり方としては、あの、スチームで動くゲームを探すか、まあ、それこそ、あの、プレイステーションのリモートも試してみましたし、
うん、
あとはその、Now?、
うん、
Now は多分、ワンサービスで2台のパソコンとかいけるでしょ？
いきます。いきます。
でしょ？
あの、要は、ケンタロスさんが、テレビの方で、プレステ4で、普通のゲームやっておる中、うん、PC の方で、Now を起動して、Now のゲームできますんで。
で、PS4 でも Now は、起動できます。
できます。ええ。
だからテレビでやろうと思ったらできるし。
できます、できます。
で、俺は俺で、同じでのでログインすれば。
ええ、そうです、そうです。
でしょ？
できます。
これ、3機で使えて、
ええ。
7000円くらいって安いんじゃない？
もう今、だって5000来てますからね。
だからそれを、なんかセールの時期を見計らって、あとなんか無料期間みたいなのがサービスするたまにあるじゃないですか。
うん。
あれ見計らって一回やってみようかな。
そうですね。その技術的なものもちょっと感動しますよ。すげえって。
あ、あの、幸いにして、PS3 の後半とか、PS4 なんかは前半戦から、全く手触ってないじゃないですか。あのラインナップ古いって言われるんですけど、俺にとって全く古くな
った。そうですね。
うん。
あのラインナップどしどし増えてますんで。
これもあんの、あれもあんの。
ますますやる時間があれなんですけど、まあ、ちょこっと触ってみて、ああ、こんなんやったかっていう分で納得するのもありますし、
ですね、ちょっと興味ありますね。
うん、ただまあ、クラウドなんで、要は寝落ちとか、やっぱり30分何もせんかったら勝手に切られるんですよ。
それは寝落ちする方がある。
そういった部分はまあちょっと気をつけないといけないところはあるんですけどね。
うん、
ただまあ技術的にまあこれがデフォになってきたらすごいなと思ってきますね。今後、
ドワラジ
さて、
はいはいはい、
本題ですよ。
うん、
今年のね、
うん、
アメリカにおける、ゲーム見本市、
はい、
毎年ドアラジでもやってましたよね。うん、E3 の話題ですよね。
ええ。
まあ、必ず話題を呼ぶこう発表がいろいろあったわけなんですけど、
うん、
まあ、今年もこの6月を前にして、
うん、
もう4月、3月あたりにはもう今年 E3 やめますっていうアナウンスがありました。なので、まあ本来この頃に出てくるべき、この、情報っていうのは、うん、早ければ夏。新作ソフトについては秋ぐらい。
うん。
そして年末商戦に向けた、もう助走の部分。
うん。
ひょっとしたらホップ、ステップぐらいまで行くっていうのかもしれないですね。
うん。
各メーカーさん、各デベロッパーさんが、
うん、
もう、ここでのその情報公開っていうのはとても大事な回だった。
うん、
特に今年の目玉は、
はい、
ハイデフ機の後継機が完全発表ということで、
うんうんうん、発表と、まあ、今年中にはもう出る言うてますからね。
そうですよね、そこなんですけど、
うん、
あのまずマイクロソフトね、
はい、
あの Xbox の後継機、Xbox シリーズ X っていう、ややこしい名前を。
はい。
なんて、Xbox 360っていう、あのが、かっこいい名前だったかわからない。
そうですね。360で、1。1X。で、それがシリーズ X になりますから。
はい。
ちょっとその辺がようわからないんですよね。
うん。
覚えにくいと言いますか。
で、これはとにかく、あの、ソニーよりも、ソニー陣営より、先行発表をしようという現れの、もう、ところで。
そうですね。もう、この秋に出すっていうのは、もう、去年の結構、中盤ぐらいに言ってましたからね。
うんうん。
うん、
これは何？いつ出んの？年末なんだよ。
年末です。はい。今年の。
ああ。
もう2020年に出すと、これも言い切ってますんで。
うん。そうですよね、まあね。
はい。
うん。で、対するソニー陣営が、
はい、
噂のプレイステーション5、PS5 の発表をついぞ、2日ほど前に。
これも一回ちょっと世界中で飲みましたんで、
そうですね。
ヒヤヒヤしてましたけど、
まあこれはここのタイミングでやらんといかんでしょうかなっていうのもあって、そんなに焦ったりはしなかったんですけど、
うん。
うん。いや、出ましたよ、ついに。
出ましたね。
うん。
思ったより濃い情報がバンバン出たんで。
はい。
はい。
あの、言っておきますよ。
ええ。
あの、今日紹介もそうなんですけど、
うん、
ビレー爆速禁止ね。
はいはい。了解です。はい。
ピーチさんすぐ使おうとするな。
でも、ここ売りは売りですからね、これ。
いや、わかってるけど、その、あの、ええ、あのね、 我々もね、情報配信者として、
はい、
頭の悪い表現をやらせ
ます。頑張ります。
はい。
はい。
うん、ということでね。いや、だってさ、綺麗なのは当たり前なの。
うん。
そして、何読み込みが早いとか、当たり前だと思う。
いや、でも、スペック、まあ、細かなスペックはちょっと難しいところあるんですけども、まあ、ほんまゲーミング PC の、ハイスペックぐらいになってますからね。
うん。まあ、今回ね、まあ、どちらも、うん、細かいこと言ったらわからんすけど、
はい。
似たか寄ったかですよ、もう。
そうですね。
うん。
大まかに言うと、その、細かなスペックは、Xbox の方がちょっと上なんですよ。
はいはい。
グラフィック性能とか。
うん。
ただ、プレステ3や4や5の方は、処理的なのが、軍配が上がって、あと、音的なとこもちょっと軍配上がっとるというような、見方らしいんですよね。
うん。
うん。
なるほどね。
はい。で、どちらも、まあ言うとるのが、その、カスタム SSD。もう SSD が標準
標準ね、
うん。で、これが、ただの SSD じゃなくて、爆速 SSD ということで、パソコンよりも速い。
爆速を使うなと言うとね。
めっちゃ、超高速 SSD らしくてですね。うん、普通の SSD よりも速いらしいんですよ。
うん、
このゲーム専用にカスタマイズするみたいで。
はいはい。
これが本当はなんか画期的らしくて、
うんうん、
でただ早いんではなくてその開発者側に対してもすごく有益な利点があるみたいで、
うん、
以前までやっぱりどうしてもその読み込みが発生するじゃないですか、
うん、
それを計算した上でのなんか制作を強いられておったみたいなんですよ、
はいはい、
で要はオープンワールドで言いますと本当はバッて全部表現すればいいんですけども、うん、奥の方は、まあ、後でいい部分で、目に見える方からちょっとずつこう、やってください
ね。今、プレイヤーが置かれている場所と、の周辺は当然ですけど、はい、
そうです。
まあ、はい、こっからここに行くであろうを先に読み込ませるみたいな。
そう。それでやっておったんですけども、うん、もうそんな、難しい計算せずに、もうバンって出せるらしくて、それは、開発者いらんことせんでいいんで、楽らしいんですよ。
結局、例えば、感じるのは、
うん、
ブレス・オブ・ザ・ワイルド。
はい。
ひたすら馬に乗った歩きで行く場合は、どんどんどんどん敵も出てくるし、背景も出てくるしってなんですけど、結局、ファストトラベル。
うん。
石板使って、マップ使って、ワープしますよね。
はい。
そうすると、やっぱり読み込みがいくらか出る。あれは、うん、そこの、ワープ先の、ファストトラベル先の周辺データを読み込むから、そのローディング時間かかるよっていう形だったんですよね。
うん、そうですね、そうですね。
うん。モンハンだって今そうですよ。クエストで出かけますよって言うと、そのマップを全部読み込む。
うん。
そこまでに、今、うちも実は、あれですよ。早めに、SSD に切り替えたんですよ。
はい、ああ、へえ、
うん。で、10秒ぐらいなんですよ、
うん。
ああ、それでもローディング入るんだなと思いながらだけど、つけてなければもっとかかるって。
そうそうそう。そうですよ。
あれが、もう、ものの2秒ぐらいで終わるっていう話でしょ、
もう、そうね。ないとか言い切ってるところもありますからね。
うん。
うん
まあ、だそういう風な、ちょっとゲームの体感的なものがね。
うん。
若干ね、ローディングの時間って、うん、ここ時間かかるって分かってるから、
うん。
俺なんか例えば、その間コーヒー入れたりする。うん。
いや、もうそういうことすら変わって、ゲームの体験も変わってきますからね。
うん。で、コントローラーを手から離さない。
そうですね。だから、ロード時間中の、ちょっと説明入るじゃないですか。うん、操作説明とか。
うん、
ああいうのも一切もう、必要がなくなると言いますか。
ああ。ってことは、それをゲーム中に、例えば、やっぱり、丁寧なチュートリアルとして、 いや、そういうので導入させるってことも必要になってくるかも
しれない。もうゲーム内で全振りできるようになるんですよ。
ああ、かつてならそれって取説の役目だったんですよね。
そうですね。
取説がなくなって、
うん。
ローディング画面がそれを担ってたはずなのに。
はい。
ということですよね。
もうそのストレスがなくなるというところですね。開発者もやりやすいというところで。
なるほどね。
うん。
あれは、
はい。
それぞれ Xbox も PS5 も
ええ、
で、ザインはどう見ました？正直どっちお好みですか？
僕は、その、Xbox の好みです。
あの、なんですか、外に置いてる灰皿みたいなやつ、ね、
いや、あれはもう、あの、もう PC って感じで書くじゃないですか。
あれ、大きさって何？どんな
の？そうなんですよ。あの、結構ですね、わりかし、あの、冷蔵庫で言われてますけども、うん、そんなに大きくないんですよ。
そうなの？あの、ええ、初代 Xbox のデカさみたいなのはないんですか？
いや、ないです、ないです、ないです。意外にそんなコンパクトなんですよ。で、逆にプレステ5は、うん、あの、あれ単品で見たらスマート見えますけども、うん、これまあ正確ではないんですけど、ディスクトレイの大きさとかで計算して、
でかいです。
実際の、あれだったら結構でかいらしいんですよね。
そうですよね。
ええ。まあ、確かにあのスペックをその排熱であるとかいろいろ考えたら、まあ、ちっちゃくはできないんで。
うん。
うん。まあ、僕ちょっと最初ルーターか思いましたよね。
あの、デザイン的に？
そうそうです。
一言言っときますけど。
ええ。
あのね、最近あんな形のルーターないですよ。
あ、古いですか？
今、こう、指向性アンテナでニョキニョキ出てたりとか。
ああ、
で、あれ多分、あの、ええ、なんていうのか。あの、黒と白の境目のとこって青く光るんでしょうね。
あ、みたいですね。
いるそれ。
ちょっと未来感は出てますよね。
あ、そうっすか。
うん。ケンタさんはどうでした？
俺もデザイン的なこと言うと、どうでもいいんですよ、うん、別にゲーム機だって、
うん。
うん。ただ、あの、効果的なもの。うん、その、やっぱり、どちらもその、やっぱ先ほどピッサーが言ったような、あの、高機能なゲーミングパソコンだってことを、うん、想定するとですよ。
うん。
これ熱持つだろうなと思ったんですよ。
うんうんうん、
実際うちも、ね、PS4 が来て、まあ、そもそも PS3 の時も、
うん、
旧型 PS3 なんで、
うん、
とにかく熱を持つと言われてたんですけど、
うんうん、
とにかくなんか、かなり頑張って動いてる時って、
うん、
ファンがうるさいんですよ。
しかもあの、ファンのとこ触ったことあります？風。
あ、ないです。
めっちゃ暑いですから。
あったかいじゃなくて？
あったかいじゃない、暑いです。びっくりしますよ。これ大丈夫かぐらいの熱量ですからね。
マジっすか。
はい。
あの、なぜか、あの、電源を切るってやるじゃないですか。
ええ。
ブーンやって、ええ、あの、ああ、やっと働きが終わった、みたいな。あの、PSO の、やっと落ち着いた、みたいな、あの、ファンの止まり方がね、うん、あの、ちょっと印象的なんですけど、
うん、
そう思うとですよ。Xbox のあの上がね、
うん、
完全に逃げる形してるじゃないですか。
そうですね。もうちゃんと PC 設計ですよ。
やっぱ PC 屋さんの作る。
そうです、はい。
そうか。
うん。で、あと、白は、今回白がもうなんかメインカラーだったじゃないですか。
PS5 は？
ええ。
うん。
まあ、あとから後黒出ると思うんですけど、
うん。
あの、そうやね。汚れが目立つじゃないですか、コントローラーとか。
そんなこと言わんといて、うちの PS4 は、あの、デスストランディングが白いんですから。
結構僕コンシューマー機は、末置き黒で統一しとる方だったんで。
要は、カラーバリエーションいっぱい買う人がよう言うわ、そんな。
あれはあの、あれですね、あの、
PSP。
携帯機とかですか。どうしてもちょっと汚れが気になったり、あと日焼けとか。まあ僕タバコ吸わないんであれですけども、結構中古とで出回った時のすごい、あの、汚れが目立つタイプあるじゃないですか。
うん、
あれはちょっと気になるなと思うんですけどね。
あ、そうですか。
ええー。あとプレステ5のコントローラーちょっと、ね、ぐっと変わってきましたね。まあ変わったというか、その、デザイン的なものが色使いかな。まあ細かな部分は変わってないと思うんですけども、なんか今までの、その、4までのコントローラー、4までのコントローラーを、なんか、もう古いと感じさせるぐらい新しいものを入れとると言ってましたから。
うん。ですかね。ブーメランみたいですかね。
そうですね。最初の黒い部分が見えんかったんで、細思ったんですけど、全然違ってましたね。
さてさて。
ええ。
ここまで来て、値段出なかったんですよ。
出なかったですね。まあ、これ双方まだ出てはないですけど。
もう、お互いに探り探りじゃないですか、完全にこれ。
うん、
向こうより100円落としたのみたいな感じでしょ、多分。
でも実際、今現行機のプロとは、プロであると Xbox の、X は、
うん、
まあ大体4万5千円ぐらいじゃないですか。
うん、
少なくとも、これ以下はないじゃないですか。
うん、
もちろんそれ以上、もちろん抑えてほしいんですけども、
うん、
スペックとか見ると、結構な、まあ、いきそうな感じもするじゃないですか。
うん。
うん、これちょっと、まあ、僕は全然、どっちが、どうなろうが買いますけども、
うん。
ケンタロウさん的は、どれぐらいが限度ですか
?5 万でしょうね。
あ
でも、
ええ。
俺の予想ね。
ええ。
5万では出ない、どちら。
出ない、ええ。プレイス3が当初6万6000円ぐらいだったかな、
うん、
僕7いきそうな気するんです
けど、ね、俺もね多分ねいいとこだと思うよ。俺75だと思ってる。
うん、
それがね多分、
うん、
今回その PS5 も、
ええ、
ディスクレス出す、
あーしましたね。
ディスクレスの方が安いんでしょうか、うん、
そうですね。Xbox の方も今、現行でディスクレス版が出たんですけども、うん、あれは5000円安いんですよ、本
体。5000円安いの。
5000円です。
あそれは参考になりますね。
で、ただ今回ソニー、あれ、ブルーレイの、機体ってソニーが持ったんですよね。
うん、うん。
だからソニーだからこそもうちょっと、安くできるのかなとあるんですけども、思うんですけども。まあ、そうは言っても、やっぱり5000円から。
でもね、でも、考え方にですけど、ディスクレスだからこそ、
うん、
SSD の容量伸ばすだけなんだかもしれないでしょ。
そう、それ意味がないですよね。同じ割合とかだったら。
でしょ、だから、ディスクありの方は、なんだろう。SSD の容量は、ここまでみたいな感じで出して、うん、だから容量が上がるけど値段一緒なのかとか。
ああそうですよね。
いずれ何パターンか出すと思いますよ。
ああもちろんそうですね。
うん、ハード、SSD の容量の、
うん、
差をつけて、
うん、
ああ
ちょっと改善したときにハードディスクSSD 上げて出すパターン多いですからね。
ですよね。今1テラで1万円、1万数千でしたっけ、単純に SSD 買うと。
そうですね。SSD ですかね、しかも。
ハードディスクじゃないですかね。
ハードディスクじゃないですかね。
だからそれだけ考えても、
ええ、
5万ってことはないな。
はい。うん、難しい。もうどちらもやっぱり最初逆サヤだとは思うんですけども、そうは、それで言う、逆サヤでもやっぱり7万ぐらいいくと思うんですけどね。
だ、まあ、いずれにしてもですよ、
ええ。
ここからはちょっと聞いてみたい。
はい。
同時にこう、ソフトラインナップが当然今回出たんですよ。
うん。
ええ、ぶっちゃけ、
はい。
俺が、今年年末に買うことは一切ないですわ。
お
ー。ない。
なるほど。
うん、俺多分、あと2年ぐらいは PS4 現役機器だと思う。
な、まあ、あれですね。大切なのはソフトですからね。
そうそう。さてね、ピーチさんね。
はい。
今回その、ラインナップに発表されたやつなんですけど。
うん。
買うんでしょ？
あ、買いますよ。
じゃあ、ローンチソフト何買うんこれ。
まだどれがローンチって決まったわけではないです
けど。まあ。このうちの数本が出るとしたら、してですよ。
はい。
どれをするんですか？
僕はですね、バッて見たらデスループ。
デスループ？
はい。
ふんふん。
これがですね、ちょっと、古っぽいのと新しいのをうまくこう融合させたような ものすごい面白そうだったんですよ。
ほう。
はい。これ、PV 出てるんで、あと見ていただきたいんですけども、
はい。
これが僕一番ちょっと興味をそそりましたね。
ああ、ちなみにデスループ、あの、ロンチじゃないらしいですよ。
あ、ロンチロンチじゃないですか。まあ、どれがまだロンチって決まってないですよね、おそらく。
はあ、ちょっと見てみますか。
はい、どうぞ。
はあ、はあ、近未来ですね。うん、はあ。これぐらいだな、PS4 でも出せるんじゃってかね。え、ピッチさんこんなの好きなの？
あ、好きです、好きですよ。
へぇだからね、今回の、
うん、
そのソフトラインナップを見てですね、
うん、
やっぱ当然ですけど、これ海外がかなり強い。
ああ、もちろんそうですね。
ね。
うん。
うん。まあ、正直日本向けで出てるとすると、
うん、
バイオス8。
うん。
あと、デモンズソウル。これ、リメイクですからね。
あと、一応、グランツーリスモ。
グランツーリスモね。
あと、リトルビッグプラネットも、ありましたし。
あの、続編、でも、今、うん、ピッチさん、ちょっと安心したのは、この、
ええ、
新作でしょ？このデスループって。
そうですね。
新規 IP ってやつでしょ？
うん。
なら、ちょっと安心した。なんか、
これはすごく、
ピッチさん、新しいものに手伸ばされんじゃねえって思ったんですよ。
あ、いや、そういうことはないですよ。
うん。
ねえ。なんか、これめちゃめちゃこれ見て気にはなってますね。
このうちで、だから、ローンチが、まあ、多分ね、グランツーリスモ7出るよ、これ。
間に合いますかね。
グランツーリスモ7と、スパイダーマンは確定。俺、思ってんのは。
あとグランドセフトオート、まあこれリメイクというその、まあ、グラフィック向上版になるんですけども、これも決定でしたよね。
うん、
確か。
だからもうちょっと、こう、日本向けがどれぐらい、あと、加担できるのかな、っていうのはあります
ね。まあ、あと、一応、まあ、プレステフォートのその、互換があって、一応、ものによっては、その、グラフィック向上であったり、
うんうん、
ロード向上であったりいうのもあるみたいなんで。
本体だけ買うっていうのもあり？
そうですね。
まあ、それにしても、価格なのと、
うんうん、
やっぱ俺が買うんなら、やっぱこれでないと、プレイできないとか、
うん、
なんなら、多分もう動いてるであろう、小島秀夫監督作品の、次は多分5で来るでしょう。
うん。
それと、今回のデスストランディング買ったみたいに、
特別仕様の。
そう、同梱版でソフト1本分が、ね、お得ぐらいだったら考えてもいいかしらって思うぐらい
で。ああ、なるほどですね。
うん。
もう僕もう100%飛びつきます
そうっすか。Xbox は？
ああ、もちろん飛びつきますよ。
Xbox はさらにわかんないですよ、
いや、一応あれですね、レースのフォルザモータースポーツ、フォルザホライゾンの新作が、ローンチで出る、出ないやらという噂も出てますし。
フォルザしないでしょ、あなた。
いやいや、やってますよ、ぼちぼち。
一応触ってもらうでしょ。
ここ最近は触ってないんですけども。
言っときますよ。ゲームに限らずなんですけど、
はい。
ピッチカートさんの、なんていうかね、気を悪くしないでくださいね。
はいはいはい。
ヤング老害感っていうか。
いやいや、まあまあ、これも、他もやっぱり手に入れたいので、これは必ず、どっちも言いますよ。
ここまで、新しいのがしたい、新しいのを手に入れたい、物欲が働く。これいいですわ。いいんですけど、そっから先、さっきね、俺は割と、じゃあやってみたい、新しいのやっていうのに、こう手伸ばしたくなるんですけど、ここ何回か聞く、ピチさんがプレイしたゲームって、続編か、リメイクか、
いや、でも新規もありますよ。あの、アストロボットなんて新規、新規
です。ああ、それ奇跡なんですけどね。
ええ。
あ、
そうですね。大事ですよ、大事
ですよ。そういう、なんかね、ゲームもそうだし、
ええ、
あの、映画が初めて、あの、何ですか、あの、某映画を初めて見たとか、3年前の話ですよ。
まあまあまあまあまあ。
あと、シューマイでご飯は食えないとか。
まあまあまあまあまあま
あ。あの、何を言うとんのよと。新しいものをちょっと体に取り入れようということを、本当にこの人エンターテインメントが好きな人なのかしらと思うぐらい。
はいはいはい。
やね、あの、じゃあ俺は少しちょっと、あの、多めに見て、小説にはちょっと伝わってこないとかっていうのは、それはビジュアルで入ってくると強いですよ。
はいはいはい。
だから気持ちわかります。
うん。
うん。あ、これなんだ、原作なんかヒットしたけど、
うん、
映像があるなら見てみようか、そっちの方を見てみようかって思うことは俺もありますから。
はいはいはい。
その方が伝わることもあるわけなんで。
うん。
ただその映像の作り方ががっかりすると、ちょっと残念な時はありますけど。
ああ。
うん。こう、自らアンテナを立てて、こう、あの、物に飛びつくということを、あ、この人って実はしないのかなって最近気づいたんですね。
いやそんなことない。
もう、お付き合い長いはずなんだけどなと。
あの、言うてないけど入ってるとこも、やってるとこもありますんで、安心してください。
多分、もう何年か、もう、そういう機会を失ったかもしれんけど、あの、テーマパーク行って、
ええ、
うわ、あの、ネズミの国面白いっすわーとかね。
いや、それは大丈夫ですね。あそこは行ったことありますね、大丈夫です。
え？でも感じなかったでしょ？
あ、それは感じなかったですね。
いや、あんなザ・エンターテイメントのとこないですよ。
まあ、
人を楽しませるっていうことはこういうことだと思いますけどね。
ああ。
その世界に浸らせて、帰らせたくなくなるっていうもの。ええで、ゲームだっていいじゃない、この世界から出たくないって思うでしょ、
もうあ
の
クリアしたくないっていうやつですね。
でしょ、
ええ。
同じですよ。あの、なんだ、ディズニーシー、ディズニーランドから出たくないって思わせるんですよ。
お
早く帰りたいじゃねえっすよ。
まあ、ちょっと脱線ですよ。
ああ、すいません。ちょっと言葉が過ぎましたね。
ええ、
あなんで、ちょっとその、今年の目標として、半月も、半年も過ぎましたけど、
ええ。
あの、ヤング老害を脱するようにこう。
そうだ、いろいろ。
ちょっとチャレンジする。
吸収、吸収して。
うん。はぁ、面白いっすわ。まさにね、今日オープニングトークが続くじゃないですか、これ。
はいはいはい。
実
際体験して、
そう。こん
なんやったっていう。
中衛食、回復食が面白いっすわって、
そこはちょっと、そこで言われたら何も言えんですけど。
もういや、でもそこはでもね、あの、逆にね、それを感じることが、いくらやってもわからんっていうんじゃないんじゃないですか。
ああ、はい、はい。
それができるんだったらできるんじゃねって思うわけなわけで。
ああ、そうですね。
うん。そういう意味では、ピッサイはまだまだ伸びしろがあるということで。
そうです。頑張りますよ。
よく捉えてほしいですか。
はい。
ああ、まあ、
あと、うん、思い出したんですけど、2点、もう1個言うの忘れてまして、うん、あの、Xbox の方はの、独占の機能として、
うん
クイックレジューム機能っていうのがあるらしいんですよ。これはもうつくらしいんですけど、はい
うん、
これもすごくいいんですよ。あの、要は、スマホで言うと、1個のアプリ立ち上げて、
うん、
もう1個のアプリ立ち上げても、すぐ戻れるじゃないですか、
うん。
これが今度できるんですよ。
あ、今ゲーム機ではちょっとやっぱ厳しいですね。まあ、この、このゲーム終わりますかって聞かれますもんね。
そうなんですよ。で、あの、それが2、3個こう立ち上げた状態で、
うん、
まあ、あれセーブでないですけど、まあ、ちょっと保管しておいて、次のゲーム、A のゲームを立ち上げて、B のゲーム立ち上げて、それを移動できるわけなんですよ。
ほうほうほうほう。
このクイックレジューム起動っていうのは、Xbox は統一されておるらしいんですよね。これに、プレステ5ができるかどうかはまだわからんらしいんですけどね。
なるほどね。だから、Windows を開発してるだけあるか
な。そうですね。であともう一個これが一応まだ案として出てるだけで、あのプレステ5の方で採用されるかどうかわかんないんですけども、
うん
ダイレクトちょっと名前忘れてダイレクトなんちゃら機能というのがあって、これが マクロ組むみたいな形で、要はケンタロスさんが今、モンスターハンターやってるじゃないですか。うん、やっとって、必ず、まあ、このクエに行くっていうのは決まっとれば、いちいちゲームを立ち上げました、スタートしました、キャラ選びました、で、この街に出ました、そのクエ行きますっていう足を、手順踏まんといけんじゃないですか。
うん、
それを、もうショートカットして、じゃあモンハンやります、スタートしたら、もうそこのクエスト画面に行くんですよ、勝手に。最初立ち上げた画面がそのクエスト画面の画面になるんですよ。
あれ、俺人に老害って言ったけど、
ええ。
それいらねえなって思っちゃった。
いや、一応まあ、案としてね、こういう機能が、一応あるらしいんですよ。
これ言うならば、CM 飛ばすみたいな。
ああ、そんな感じです。もう最初のオープニングがもういいよみたいな形ですね。
ああ、へえ、ね。
そういうのもなんか、機能としてはあるらしいんですって。
なかなかね。
はい。
まあ、今日ちょっとこのハード2つの話しましたけど、
うん、はい。
ソフトがね、うん、どうしてもこの何、新ハードに対するソフトの話ぐらいしか出ないんじゃないですか。
はい。
でも、いろんなメーカーさん、これからのその何、今年の年末にかけて、向けてのプレゼンテーションとかを、うん、それぞれのメーカーさんがこれから出してくるでしょうし、まあ、E3 がないからこそゆっくりしてるのかもしれないし、
うんうんうん
うん、あとね、怖いのが、任天堂静かすぎませんか？
そうですよね、ここ最近。
本当のね、E3 って、今年ソニー出ないって言ってたんだよね。
うん、
だからソニー出ないから、独自に PS5 のカンファレンスするんでしょって、発表別にされるんでしょ、うん、っていうことが多分案に言われてたと思うんですけど、
はい。
結果的になんかソニーも参加したみたいなバーチャル、リモート E3 でなっちゃったわけですよね。
うん。
ただ、任天堂が静かすぎてびっくりしてるんですけど、ね、
俺、ダイレクトとかもなんかしないっていう話でしたっけ？できないって話でしたっけ？いや、
するでしょ。
まあ、しばらくやってないんですよね。
うん、しばらくやってないです。で、でも、
うん、
予告なしにしやがるからね、あそこは。
ああ、朝早いですね。
そう。明日しますって言ってね。言われてる、スマブラの新キャラクター、アームズから登場なしですね。
はいはいはい。
うん、これが、ね、6月って言われたんですよ、
うん、
6月じゃないですか、
うん、
なんならもう下旬じゃないですか、
うん、
来ないとおかしいんですよ。だからこれのやっぱりプラスしてスマッシュブラザーズのバージョンアップ、いわゆる追加キャラクターの2キャラ目、
うん、
の発表とみたいなところと、
うん、
お予想的にはまたスイッチのソフトはバカバカ出すんじゃないかな。
ゼルタのあれも音沙汰ないですよね。
うん、気になってます。多分出るんじゃないかなと思ってるんですけど。
うん。
ゼルダ、ブレスオブザワイルドの2ですね。うん、
やるとか、その人員を集め、開発をなんか集めて、そこは音沙汰ないですよね、
うん。あとはね、予想ね。
うん。
スプラトゥーン3でしょ。
ああ。そうですね。もったいないです。まあ、元。
うん。
結構2出て立ちますもんね。
うん。そういうのを含めてね、任天堂、ほら、なんかスイッチの、新型は出ないと言われてるんですよね。
うん。
完全にこの、何、ハード戦線からは、ハード戦争に巻き込まれると、
うん。
どっかは落ちるわけですよ。売り上げが、
うん。
それに巻き込まれたくないっていうのもあるでしょうし、多分、向こうと戦争してもしゃあないなと思ってるでしょうし。
もう独自で、もう、結構台数つけてますんでですね、もうこれで、独自でそのソフト出して、
そう。
どんどん突き放して、
ソフトによる囲い込みをしてった方が、
うん。
うん、ああ、そうだな、追加で買えばこれできんだな、ぐらいに思わせる方が、任天堂の売り方としては賢いんじゃないかなと。
あとまあ僕またこれちょっと言ったら古いって言われてしまいますけども、スーファミのゲームとかもあんましこう出んじゃないですか。
うん、うん。
あれも、まあ、やるやらは別に、ちょっともうちょっとラインナップですね。ラインナップの出すスピードをもうちょっと早めてほしいのもあるんですよね。いろいろ難しいと思うんですけど。
いや、それぐらいはしてもいいと思うね。
ですよね。
あの、オンラインって、いや、今、うちはほら、ドラクエ10の番組なんですよ。オンライン周りっていうのは、いかに継続させるかじゃないですか。
そうなんですよ。
ね。だから、年間払いにして、
うん、
あの、お得感を出させて、
うん、
やってもらうのも、さっきのね、PS Now なんかも朝日そう。一月でかけるバカはいませんよって言ってるんですよ、あれ。
うん。
ねえ。あれ、かけるならもう一年一択なんですよ。
でもあれでソニーとかかなり収益が入っとるみたいですからね。
ああ、でもそれによってオンライン周りがね、例えば充実するとかね、言うんだったら、うん、万々歳なわけですよ。それを、任天堂するべきだと思います。
そうですよね。その売りで、オンライン入った売りとして、そのファミコンやスーパーファミコンっていう部分で出してきたものの、あんまし音と音さたないんですね。
まあ、近いうちというか、
ええ。
もう、まあ、一月ぐらい後になるかもしれないですけど、バージョン 5.2 のインダイレクトじゃないや、ファーストインプレッションもするつもりなんですけど、
はい。
なんかどうやらほら、今回もレベルキャップ上がったでしょ？
うん。
ほら、3日間元気玉みたいなのが有料で出たじゃん。
うん、はいはい。
売れたらしいですよね。
あー、なるほどですね。
うん。やっぱりで、それを買うという意思が働く以上、
うん、
レベル上げをしなければっていうふうに意識が働く。
うん。
俺、オンラインゲームのお金の使わせ方ってこれでいいと俺思うんですよ。
うん、
うん。いろいろね、導入するのに対して、吸ったもんでありましたけど、
うん、
もっと無料でやりたければ別に元気タイムチャージ元気チャージ貯めりゃいいだけじゃないですか、
うんうんうん、
そうじゃないじゃないですか、
うん、
それをちょっとね有料でどうぞっていうものを使って少しでも売り上げが上がるならそれはそれでいいと思う、うん、オンラインゲームとか、オンラインサービスってそうあるべきだと思うんで。
そう。もうだって、商売ですからね、そう。運営していくための。
うん。だからね、そういうふうな、うん、我々どこにお金をかけてゲームをするか。
逆にその魅力的なものが出たら全然いきますから。
そう思うんですよね。うん。ので、いやまあ、そういった周りも含めて、
はい。
またちょっとこの、なんだ、バーチャル E3 の、
うん、
続報的なものもやりたいなぁなんて思いますね。
はい、はい。
まあ、必ずなんか食いついて喋りたい話いっぱい出てくる。
うん、ですね。
はい。ね。暑い時期になりましたよ。
はい。
ゲームライフも暑く保っていきたいと思います。
うん、もう今年はもう一年中暑いと思いますから、
はい、
もう話題に。
はい。
はい。
以上、ピッチカートミルクさんとのゲームアラカルトトークでございました。
はーい。
ドラダチ。
エンディングでございます。
はいはい。
うい。青スラ、もう発表できずに半月経つんですけど、ね、
はいはいはい。
ちょっとね、企画が、乏しいとか俺言ったよね、確か先月頭に。バージョンアップねえからって言ってましたけど、
うんうん、
なんやかんや言ってドラクエの話をしてるしやな。
うん、
なんですけど、はい。楽しんでおります、でも。でも、その分、ちょっと、いっぱいこう、喋れる、ファーストインプレッションにしたいんで、もうちょっと先かな。
はいはい
はい。はい、実習ですけど、
うん。
ちょっと、お遊びというか、
はいはい。
ちょっと時々ある気を抜く回というか、
ええ、
ちょっと企画を温めておりますので、
はいはいはい、
喋りたいですね。
ああ、楽しみにしてますね。
あとね、 ちょっとこの間、アニさんとオープニングトークです。チロッと喋ったんですけど。
はい。
大の大冒険ね。
うん。
新情報いっぱい出たじゃないですか。
はい。
あれもね、喋りたいな。喋らせろっていう人もいますし。
でしょうね。
もうこういったのもちょっと盛りだくさん。まだ全然だから、やっぱドラゴンクエストを看板とした、ポッドキャストである以上ね。
うん。
そういった発信は大事にしていきたいと思います。
うん、うん。
はい。だから青空、ちょっとお待ちください。
はい。
はい。
番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com doaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカードミルクでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。